鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴48年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。はい、さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週の土曜日ですかね、3月16日から、はい、ダイヤ改正は JR 北海道を行いまして、で先週は帯広札幌方面の主に、特急の話をさせていただいたんですけど、はい、今週は釧網線ですね、釧路と網走の間、それから花咲線の釧路と根室の間の変わったところをちょっとお話ししようと思うんですね。で何より一番変わったのがですね、釧網線で、ここに、H100 っていう、新型車両が投入されました。はい、で、この H100 っていうのは現在も釧路と新徳の間にはもうすでに、導入をされてるんですけど、ディーゼルエンジンで電気を起こして、でそれでモーターを動かすという、ハイブリッドみたいなような車なんですけど、これが釧網線に投入をされます。でこの H100 はですね、窓開かないんですけど、冷暖房もちろん完備、
はい、
それからバリアフリーの対応のトイレついておりまして、非常に快適だと思うんですよね。で窓が何より大きくて、特に釧網線は沿線の見どころたくさんありますので、いろんな釧路湿原ですとか、
はい、
ちらっと見える硫黄山とか斜里岳とか、あとオホーツク海とか、こういった景色が、楽しめますと。で、H100 に乗車するときに注意しなきゃならないのが、自分自身でボタンを押してドアを開けたり閉めたりするっていう、
はい、
そういう乗り方になります。なのでとか途中の駅からこの H100 に乗るときに、列車着きました、
はい、
でもいつまで経ってもドアが開かないんで、
はい、
もしかしたら運転手さんそのまま、なんかこう撮影かなんかしてる人で乗らないんだなとかって思ったらそのまま行っちゃいますんで、ドアの横に、押すボタンがあるんです。でそこが確か緑色に光ったら開けれることができるので、そんな操作がこれ必要なんですけど、デッキっていうものがないので、もう中も非常に広いですし、座席も、非常に座り心地のいいものになってますので、ぜひ利用していただきたいと思いますね。それと
閉めるときは自動的に閉まるんでしたっけ？
いえ、閉めるときも自分で閉めなきゃダメですね。ただこれは運転手さんが、閉め忘れて、お客さんが閉め忘れても、運転手さんが、パッと閉めますので、それは大丈夫だと思います。であとですね、今も花咲線が、観光名所っていうかですね、例えばその厚岸の手前 の海が見えるところとか、それから米寒部湿原とか落ち石のあたりとかって徐行してるんですけど、今度釧網線も減速運転っていうかゆっくり走ります。でどこかっていうと、舗装下と、道路の間、
はい、
これ一番釧路川が一番こう接近するところだと思うんですけど、それとオホーツク海側の、原生海岸と北浜の間、ここを釧路8時52分発の網走行き、これが減速を、しますと、いうことですね。で、あとですね、今もっていうかダイヤ改正前も、野生動物、主にはエゾシカなんですけど、
はい、
エゾシカが まあ、衝突すると、もちろん列車遅れますし、あの場合によっては車輪にちょっと傷がついたりするんで、はい、よく出没するところは、まあ、減速運転をしてたんですけども、はい、今度これを、もう一年中そういうダイヤにもうしましょうと、はい、いうことで、若干あの本当若干ですね、列車の到着時刻が遅くなったりとかしてますけども、まあ、あの季節によって変わるよりはもう一年中このダイヤだって言った方が、はい、まあ、いいと思います。で、そんなことがあの3月16日から、変わりました。これでじゃあ具体的に釧路と根室の間のこの花咲線ですね、ここはですね列車の本数も、時刻もそんなに極端には今と変わってません、はい、ので、ちょっとこの花咲線はちょっとお話しすることがあまりないので、やっぱ今回はですね釧網線が一番こうダイヤ的にも変わったんですよね、うん、でちょっと私的にはちょっと寂しいなと思ったのが釧網線ってもともと列車の本数少ないですけど、はい、さらにまた減っちゃったんですね、っていうのはあの、まあ、釧路発6時38分、まあ、この網走行きは変わりませんし、はい、それからなんとですね3月15日までは、8時57分に出発していたの快速知床馬集合って網走行きあったんですけど、はい、この列車が普通列車になります。要はこう各駅に全部停車しますと、はい、ただし舗装下と釧路湿原それから原生可変っていう駅についてはこれはもう季節ですね、まあ、4月から11月まで限定なんですけど、はい、原生可変は4月25日から10月31日ですね、はい、この時しか止まらないんですけど基本的には全駅停車するので快速っていう文字が取れちゃったんですけど、はいはい、相性はなんとか残してもらったんですよね、うんうん、今度は釧路を8時52分に出発してで、網走には11時59分に、まあ、到着しますということですね。でこの次の列車が釧路発14時13分で、網走が17時18分、これはまあほとんど変わらないですね。で次が釧路が16時29分で網走行きが19時49分でその次が17時39分発で、マシューが19時24分到着と。で問題はここから先で、はい、この次の列車が、3月15日までは18時52分発と網走行きっていう、はい、まあ、網走に向かう最後の列車があったんですけど、うん、この列車あることはあるんですけど、途中の川湯温泉駅で打ち切られます、はい、網走行きの最終は、釧路16時29分発、うん、この列車が網走まで行く最終列車になっちゃうと、はい、でさらにですね3月15日までは、確か22時過ぎに一本マシュ行きっていうのがあったんですけど、はい、これはもう全くなくなります、はあので釧網本線の最終列車がこの18時54分発川湯温泉行き、これが最終列車になっちゃうんですね。で、じゃあ網走からの列車はどうかっていうと、摩周をむちゃくちゃ早い出発列車があって、釧路に朝の6時半ぐらいに到着する列車があったんですけど、さすがにこの列車は今回やっぱり利用者が少ないっていうことで、はい、なくなりました、
はい、
で川湯温泉発6時12分で、釧路到着7時40分これが釧網線の始発列車になります、うん、でその次の釧路到着が網走からの10時ちょうどこれも、まあ、ほとんど変わらないですね。で、次が釧路到着が13時34分着の、まあ、網走からの、まあ、これももともと快速知床摩周号って言ったんですけど、はい、まあ、同様にやっぱり全駅停車をしますと原則的にですね、うん、ということで、快速のが取れたんですけども知床摩周号という名前だけは残していただきました、はい、でその次が網走発が15時15分の釧路行き、 それから同じく16時20分発の釧路行き、この辺はもう全く変わりありません。で、ただ最終列車が川湯温泉発20時41分で、釧路到着が22時16分で、この列車も本来は網走から来る普通列車だったんですけど、これも川湯温泉からに、短くなっちゃったということで、釧網本線がちょっともともと利用の少ない列車を廃止になっちゃったんですけど、その分ですね、ノロッコ号ですとか、それから、SL 冬の出現号、まだ今、走ってますけど、こういう列車が、そういうのをなんか保管をするというような感じになってますね。それで、今私、この3月ダイヤ改正の今北海道の時刻表を見てるんですけど、ノロッコ号がですね、釧路と東路の間、4月27日から走り始めるようなんですけど、年に2回ほどですね、川湯温泉まで、行ってる、釧路湿原ノロッコ号っていうのがあったんですけど、これがちょっと名称が変わってですね、川湯温泉まで行くのはノロッコ川湯温泉号っていう、そのものズバリの名前に変更になりまして、これはですね、6月8日に運転をされることになってて、道路までは東釧路、釧路湿原、細川に停車するんですけど、その後の茅沼は通過で、標茶と摩周に停車した後に川湯温泉まで行くと、で帰りも同じような停車駅で、帰ってくるという、これがちょっと名前が変わったのが今回の変更点ですね、それで、私らなんかこう釧路から網走のこの釧網線って、今度じゃあ網走から その特急列車にこれが接続をするのかなってこういろいろ考えるんですけど、釧路発8時52分のこの知床摩周号に乗ると、網走が11時59分で、で網走発12時37分発の大雪4号っていう旭川行き、これには接続は、30分ぐらい待てば、でこの30分を有意義に過ごすにはやっぱり駅弁を買った方がいいと思うんですよね、網走の。で先日私先週ちょっと青春18切符使って網走行ってきましたっていう話ちょっとしたんですけど、その時も駅の中でも売ってるんですけど、駅のを出てですね、左側にのビルの1階にお弁当屋さんちゃったんですよ、駅弁の。で今回私は本当カニ飯っていうんですかね、それが有名らしいんですけど、今回はそういえばホタテなかなか需要がなくなっているんで、
困ってます
ね、困ってるということでホタテ弁当を買いまして、保険
されてきたんですね、
でそれを持って列車に乗ろうかなと思ったんですけど、それでもまだ時間余ったんで、駅の待合室 でテレビ見ながら食べちゃったんですけど、そういう、30分ちょっとこれ時間ありますんで、そんな楽しみ方もあるんじゃないかなと思いますし、この大雪4号とか網走と旭川札幌の間の特急は以前釧路で、走ってた振り子式の283系っていう、特急が今度こちらに、活躍の場を移して、今走っておりますので、ちょっと以前 その懐かしい、大空と対面をするためにはこういった列車も、いいんじゃないかなと思いました。特急にうまく接続するのがこの列車だけなんですよね、ちょっと残念なんですけど、そんな使い方も、あろうかと思うんですね。やっぱりこの釧網線はやっぱりこう観光で、生きていくっていうようなことがもう大命題なんで、ノロッコ号ですとか、この SL 冬の出現号なんかが、これ見るとまだ今年も元気よく走るみたいなんで、ぜひ利用していただきたいと思います。 まあ、先週と今週はこのダイヤ改正の話をしてきたんですけど、まあ、多分これからですね、行楽シーズン、特に4月のゴールデンウィークからなると思うんですけど、ノロッコ号もまあ走り出しますし、その普通列車を使った旅行なんかも非常に面白いと思うんですよね。で、特にこの専門線使ってちょっと私的におすすめっていうかですね、この8時52分発のこの網走行きに乗って、で川湯温泉まで、行っちゃうんですよね、はい、そうすると川湯温泉では10時29分に到着をして、でそこからのバスが、川湯温泉までのバスがありますし、天気がもし良くて、はい、ハイキング日和だとすれば硫黄山までちょっと歩って、ただこの時に注意しなきゃならないのは、やっぱりクマちゃんがそろそろ活動する時期かもしれないので、ちょっと一人はやめた方がいいかもしれないですけど、硫黄山まで、歩く道がありますし、それから硫黄山から川湯温泉までも歩くことができます。で確か白ツツジが満開の時期っていうのは確か6月とかなんで、そういう時期に行くととっても楽しめると思います。で帰りがですね、それで川湯温泉着いたら、まあ、お食事をするなり、あとはやっぱり硫黄泉の温泉を日帰りで入れるところが、まあ、何か所かありますんで、あとは川湯ビジターセンターっていう川湯温泉 の, その自然をこう紹介した施設もあって、まあ、そこにカフェなんかもありますんで、天気のいい時にはですね、そういったところで、まあ、ゆっくりとすぐ裏手の森林というか森を見ながらちょっとコーヒー飲むなんていうのもいいと思うんですよね。で帰りがですね、川湯温泉を、16時52分に出発する、まあ、列車がありますので、これに乗ると釧路には18時、43分に到着します。で、まあ、川湯温泉は今度は星野リゾートさんが、はい、まあ、何年先なんでしょうかね、2年後なんでしょうかね、できるということで、非常に今赤丸急上昇の、温泉地に、はい、なってます。まあ、その前もできる 前でも川湯温泉って非常に楽しめますので、ちょっと列車を利用して、ちょっと行ってもらうと、まあ、お酒も飲めますし、はい、いいんじゃないかなと思います。で川湯温泉の中にオーチャードグラスさんっていうレストランも、はい、まあ、ありますので、ちょっと列車の待ち時間なんかでもそういったところで、いらっしゃってもいいと思うんですよね。ちょっと専門線の列車は確かに少なくはなったんですけど、はい、ちょっと工夫すれば楽しめると思います。はい、というわけで先週と今週はですね、3月16日のダイヤ改正の話をさせていただきました。で私このダイヤ改正の時刻表を見るとすんごいもう楽しみで、何が変わったのかなっていうね、まあ、今回は釧路根室地方の、はい、ところしかご紹介しなかったんですけども、他にも札幌と特にその新千歳空港の間の、はい、エアポートもいろいろと停車駅がちょっと変わったり、あとここはやっぱりこう、まあ、超過密なダイヤになってますので、いろいろ工夫して列車のこうなんですかね、運転区間を工夫したりとかして、こうやってこう見てると、まあ、それだけで夜更かしになっちゃうんですけど、はい、ずっと見ちゃうので、はい、でもこの3月のいつもこのダイヤ改正の時刻表というのはすごく楽しみにしてますので、まあ、多分今晩もですね、また読みふけるんじゃないかなというふうに思います。はい、
鉄道鉄子の部屋お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴54年 鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴48年、鉄道代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。